ここ最近ね、性欲が全くございませんで、まあ今ね無職なんですけどもね、無職だったらさ、まあすることね特にないですから、一日ね3回ぐらいオナニーするとかね、まあそんな生活になるはずなんだよ。なんだけど、いや全然性欲が湧かなくてね、そういうエロサイトとか行くじゃない？ね、やっぱり男だったらエロサイト。ね、これも当たり前ですけども。エロサイト行ってもさ、全然、なんかエロい気分にならないの。ムラムラしないの。欲情しないのよ。これダメだなーって思ってさ。で、もう、でもそれでさ、なんか、抜かないのも良くないなと思ってさ。無理やり抜いたりとかしてさ。まあ、そんな生活を送ってるんですけど、いや、性欲ね、昔はさ、なかったらいいなって思った時期もあるわけ。そのさ、学生の頃とかさ、勉強とかしないといけないのに、ムラムラしちゃって抜くとかあるじゃない。だから、性欲さえなければ、勉強とかもはかどるし、そのね、仕事だってそうだよ、もちろんね。勉強、仕事、何でもそうだけど、性欲さえなければ、他の物事に時間費やせる。逆にね、だって、エロサイトをめぐってさ、1日3時間4時間とかさ、費やす時もさ、時にはあるわけじゃない？そう考えたらその3、4時間をさ、勉強だ、なんだにさ、ね、回せたらさ、全然違うじゃないと思うんだけど、それも違ったなと思って。結局、性欲がないと、なんだろう、すべてにおいてのバイタリティっていうのはなくなっちゃって、その、やる気が起きない何もね。あ、性欲があれば、なんか、ちょっとやる気があるんだよね。やるぞ、みたいなさ。それがなくなっちゃうんだよね。だ勉強はかどるとかはかどらないとか、そういう以前の問題になってくるのかなと思って。なんで性欲ってとても大事だなっていうのをちょっと今週、そう感じてさ、そういう時に限ってさ、なんか、性に対してというかさ、エロに対してね、ちょっと進展があってさ、別にあの、彼女ができたとかね、セフレができたとか、そういうんじゃなくて、ずっと探してた AV 女優を発見することができて、そう、あの、かなり昔からね、このなんかエロい動画に出てくる AV 女優って誰なんだろうって、すげえ探してた人がいて、で、その人のことが分かったの、今週。だから、そういう時ねって、悲しくてさ、ただ一応見つけたからね、皆さんにはご報告しておきますけど、俺が、すごく、好きなね、その、AV のそのタイトルがあるんだけど、超微巨乳なネットカフェ店員をお店の中ではめまくった AV、ゆいっていうね、そういう AV があって、俺この AV、まあ、ちょっとタイトルとか知らなくてさ、まあ、なんかいろんなね、サンプル動画みたいなところでね、見てさ、この人すごい美人だなって思って。で、何度もお世話になったわけ。このね、超微巨乳なネットカフェ店員をお店の中ではめまくった AV、ゆいっていうね、やつの、まあ、やつで、いろいろお世話になったわけなんですけど。でも、タイトルもわからないし、この AV 女優の人もわからないし、何なんだろうってずっと思ったんだけど、今週ようやくこのタイトルがね、判明して、で、この人は誰なんだってのが分かって、高宮ゆいさんっていうね、AV 女優の人だったの。ね、そうだったんだ、つって。やっと分かったわ、と思って。だったんだけど、実際じゃあこの高宮ゆいさんって、俺の好みなのって言うと、そうではなくて。いや、好みなんだけど、調べてもらうとわかるんですが、ちょっと違うんだよなぁと思って。 あのね、この、ネットカフェ店員の時の高宮ゆいさんは、すごく可愛いんだけど、他の、作品に出てる、高宮ゆい名義で出ている作品だと、ちょっとケバいというか、なんかね、つけまつげがね、気になっちゃう。つけまつげのね、主張が強くて、なんか、いいんだよなと思って、そんなになんかつけまつげ、いらないんだよなと思って。とかいろいろ思って。なので、高宮ゆいさんを探していた俺はいたんだけど、見つけてしまった後となってはですね、特にそうでもなかったって話なんですが、この超美巨乳なネットカフェ店員をお店の中ではめまくった AV ゆいっていう作品はすごくいい作品。なので、よかったらね、皆さんいつものね、恒例のファンザでね、見れますから。ファンザの無料サンプル動画を見るってやつで見てもらえれば、サンプルちょっと見れるから、それで、十分、魅力は伝わると思う。お、いいじゃんってなると思う。で、それでいいなと思って、全部見たいなと思った人は、ぜひね、ファンザの方でお買い求めいただければと思いますから。まあ、そんなわけで、性欲がない時に限ってね、こういうちょっと性に対して少しね、発展があるっていうことでね。まあ、ずっとね、気になっていた AV 女優のね、方をね、見つけることができてね、よかったなと。そんな今週でございますよ。あとは特に今週何もないんでね。まあ、こういうことがあってよかったなーっていう、そんな一週間でございましてね。今日は何の話するのかちょっともうわかりませんけどもね。まあ、そんな話から始まりましょうというところで。じゃあ今日もね、これから、ちょっと長いお時間ね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。まあ最初からちょっと性欲がないとかね、AV 女優の話だとかね、まあそんな話ばかりしておりますけどもね。いや、ほんとね、性欲がないんだよね。びっくりする。なんか、立たない。まあ立たせようと思ったら立つんだけど、自然に立たないというかさ。そもそもなんかエロいサイトを見ようかなーって気分にならないっていうかさ、そんなの今までありましたって言うとないんだよね。だから疲れてんのかなーって思ったりすんだけどさ、いや疲れすぎてんのよ。なんか知んないけど、旅行の時もさ、なんかすぐ疲れちゃっててさ、疲れたな、すぐ横になりたいなーなんて思ったりとかしちゃってたけど、いや今週よりひどくて疲れすぎてんのよね。だって一日19時間とか寝たりしてるもん。こんなのないよ。まあもちろんね、働いてたらありえない話なんだけど、無職だからできるね、技なんだけどさ、それにしてもだよなーって思う。一日中寝てるか横になってる。なんかでもね、15分ぐらい立ち上がるじゃん、その起き上がってパソコンとかするじゃん。そしたらちょっと横になろうってなっちゃう。で横になって、で気がつくと2時間ぐらい寝ててみたいな。で女が寝ちゃってたっつって、ちょっと起き上がろうっつって、で15分ぐらいパソコンして、でちょっと疲れちゃったなっつって横になってみたいな、2時間寝るみたいな。そんな生活を今週はずっと送っております。なんだろうね、梅雨だからかね。なんか梅雨だと体調も良くないんだよね。その気圧の問題とかもあったりとかしてさ、そんなんで、で雨降ってるから外も出かけたくないしみたいな、で横になろうみたいな大丈夫かなみたいな、ね、なってますけどもね。 まあちょっと休む時にもうがっつり休んで、で、気力をね、なんとかもうアップさせて、もしくはね、こうやって、何もできないと。もう動けないと。で、これを、一週間も二週間もやったらさすがに、このままじゃやべえぞとなって、追い込まれてね、動き出すとか、あるかもしんないから。まあちょっと休むときはね、休まないとダメかななんて思ったりとかしてるんですけどもね。まあそんなわけで、ね、もう一日中横たわっている。そんなね、今週でございましたんで、特に今週、ないんだよね、話すこともね。まあ、ないことはないんだけど、でもまあそんなないんだよなーって思いながらさ、ちょっとご報告することだけはして。で、今日はちょっと早めにね、ラジオの方も終わろうかなと思っております。まあ毎週ね、2時間やってますけど、今日ちょっと2時間もできないかなって思ってる私がいまして。まあ1時間ぐらいでね、コンパクトに、ね、だらだらやってもしょうがないかなと思うんでね、ちょっと今週コンパクトにやって、で、来週1週間、なんとかね、ちょっと復活してね、来週から通常営業にもね、戻せたらなと思っております。まあ、そんなわけでね、今日やってくんで、まあ、よかったら、特にね、話すこともないなんてこと言っちゃってますんでね、お便りいただけたらね、お便りを読ませていただきたいと思いますんで、よかったら送っていただけたらと思います。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。じゃあそんなわけでね、今週ちょっとお話ししたいことね、つらつらとお話ししていきますけど、そうだね。まあ、何もしたくないと。ね。何もできないという状態なんで、逆に何もしないことでできることを始めまして。何かというと、髭をね、髭を伸ばし始めました。まあ、髭濃いのよ。濃いから、まあ、放置しとけばね、すぐ伸びるんだけどさ、意外と伸ばしたことないなと思って。顎ひげは伸ばしたことあるんだけど、それ以外のひげはね、邪魔だから剃っちゃうんだよね。なんだけど、この機会に、ひげどこまで伸ばせるかなと思って。で、やってみようかと思って、俺多分ね、火曜日ぐらいから今伸ばしてる。火曜だか水曜ぐらいから伸ばしてるから、間もなく一週間経とうとしてるんだけど、まあ、結構生えてきたね。顎ひげはすぐ生えるんだけど、口ひげも生えてきてるし、あと俺、頬もひげ生えるのよ。だから山田孝之さんとかさ、ひげとかめっちゃ生やしてる時あったじゃない？あのぐらいまで生えんじゃないかなと思ってんだけど、もう頬までひげ生えちゃって、キアヌ・リーブスとかね、あの辺までちょっと生えるんじゃないかなと思ってんだけど、さすがにちょっともうね、一週間ぐらいで、もう剃りたいなって思っちゃってる俺がいるんだけど、ちょっと伸ばせるだけ伸ばそうかなと思って。なんかね、ヒゲ生えるとね、ヒゲの、生え際から油が出るんだよね。汗とか油とかさ。だからベタベタすんのよ。それ気持ち悪くてさ。だから剃っちゃった方がね、なんか衛生的にもいいしって思うんだけど、まあ、こんな機会でもないとね、ヒゲ伸ばしてられないからと思って。だそんなんでちょっとヒゲをね、伸ばしてますんで。まあ、そのうちね、まあ、最近ちょっとやってませんけども、オンライン飲み会とかね、するときがあったら、ヒゲ伸ばした状態をね、皆さんにお見せできるかなと思いますから。で、ちょっとね、今オンライン飲み会できてなくて、せっかくね、休みなんだからしたらいいじゃないっていうのもあると思うんだけど、オンライン飲み会できてなくて、っていうのが、パソコンのカメラがですね、ちょっともう、機能しないんですわ。動かないわけじゃないんだけど、カメラがね、なんかもう、ボケちゃってんの。レンズのところがちょっと濁っちゃって、それで、やろうとするとね、ボケちゃってるのよ。 だその状態でね、ちょっとオンライン飲み会できないなと思って。で、ちょっとやってないところあるんですけども、まあ、新しくパソコン買ったりとか、しましたらね、うん。ちょっとまたオンライン飲み会再開してね、このヒゲ面をね、ご披露したいなと思っておりますんでね、ちょっと今しばらくお待ちいただけたらと思います。で、パソコンに関しては、まだ買ってません。だけど、買います。さすがに。そうやってね、オンラインの飲み会もできないしね、そのカメラが行かれちゃってるし。それと、あとさっきもね、前説の段階で、パソコンが止まっちゃったりとかして、さすがにもう、うん、辛いなと思って。なので、ちょっともうスペックとかうんぬんもあんま関係なく、買うには買おうかなと思ってます。ちょっと悩んでたんだよね。結局、どのパソコン買うのって話なんだけど、今もう考えてるのは、MSI のパソコン買おうかなってちょっと思ってます。でずっとドスパラのガレリアってやつにするか MSI っていうところのパソコンにするか迷ってたんだけど、まあスペックはそんなにもう求めなくて、値段とあと重さとかそういうのでも持ち運ぶ可能性があるからね、時にはほぼないとは思うんだけど、おそらくMacがあるじゃない、こうやって今使ってる Mac があるから、 Mac をちょっとメンテナンスして、で Mac 持ち運ぶとは思うんだけど、日々は。だけど何かとね、可能性としてあるし、あとやっぱり重いより軽い方がいいのでね。で MSI のパソコンだと 1.86kg ぐらいだから軽いのよね、とかそういうのもあったりとかするので、でおそらくそうだな、 MSI のパソコンで、Core i5 の第9世代の CPU で、で SSD が 1TB か 512 で、ハードディスクの方がまあ、2TB つけてとかね、うん。で、メモリは 16GB ですか。っていう感じのやつにしようかと思ってます。で、12万円。まあ、こんなもんでしょ。ね。もう配信できないのが一番ね、ネックだからね。いや、ちょっとね、Windows に戻すじゃない。昔 Windows 使っててね、そっから Mac になって。で、また Windows になるわけなんだけど。Windows に戻してからまたね、配信設定とかさ、収録の設定とかしないといけないからね、またそれも時間かかっちゃったりするからね、ちょっと早めに買っとかないといけないなと思うんだけど、意外とね、なんか時間かかりそうなのよね、本体ね、そのパソコン自体がね、なかなか今在庫の方がないのかちょっとわかんないな、取り寄せみたいになってたから、それをちょっと取り寄せて来るのが2、3週間かかっちゃうかもしんないからね、早めに、まあ、注文だけねしておこうかなと思っております、まあ、そんな感じでね、さすがの私ももうちょっと買い替えないと辛いなっていうのがねありましたんで、まあ、そんなお話でございますけどもね。じゃあそんなところで、で、あとはね、今週のお話なんですけども、いや、ほんとね、今週何もしなくて、半沢直樹見たよとか、先週、今週でやったこと、半沢直樹の、再放送っていうの、ダイジェスト版みたいな、あれ見たよみたいな。2週連続でね、やってたからさ、2時間番組でね、2週連続でやってたから、半沢直樹で。で、やられたらやり返す。それが私の流儀だ。で、倍返しだ。言ってましたけどもね。かっこいいよね。あ、普通に面白かったんだけど、なんかあっさりとね、4時間にさ、まとまっちゃったからさ、すごいあっさりとしてたんだけどさ。 もっとね、毎週見てたらね、なんだろう、そんなあっさりしてないと思うんだけどさ。でもなんか、自分の流儀を持ってるってかっこいいなと思って。それが私の流儀でね、つって。ちょっと一つ持ちたいよね。倍返しだ、つって。で、やられたらやり返す。そういう、いないですか？なんかあった時に、それが私の流儀なんで、って言える人。ね、いたらね、かっこいいなと思うんだけど。中二病かな、少しね。そういう決め台詞欲しいよね、自分のね。倍返しだ、100倍返しだ、なんかもうドラゴンボールみたいになっちゃってるからね。100倍だーみたいなね。なっちゃってますけど。まあ、これからまた半沢直樹ね、新しいシリーズ、新章始まるらしいからね、来週から、ちょっと見ていこうかなと思って。上戸彩ちゃんも可愛いしね。まあ、そんな感じ。今週やったこと、つって、半沢直樹見ました、みたいな。どうなのって思うけどもね。まあ、そんなところですかね。あとはね、音楽。まあ、家にいてさ、することないじゃない？だからさ、ほんとスマホいじったりとかパソコンいじったりとかそんなんで終わっちゃってんだけど、で、家の中でできることっていうとさ、まあ、あと、音楽聴くとか、そんぐらいしかないんだけど、音楽、久しぶりにさ、聴こうかなと思って。で、Amazon Music だったりとか、YouTube だったりとかでね、なんか音楽いろいろ漁ってたわけ。したらさ、今、ね、いろんなアーティストがさ、知らないアーティストがね、どんどん新しいの出てるじゃない。それで、俺あんま聞いてなかったんだけど、YOASOBI っていうさ、アーティストいるじゃない？で、YOASOBI の曲を改めて聞いたの。聞いたことはあったんだけど、ちゃんとじっくり聞いたことなくて。したらさ、YOASOBI いいじゃん。なってさ、今週一週間ずっと YOASOBI の曲を聴いてるんだけど、まあ、つっても3曲ぐらいしかね、多分ないのかなと思うんだけど、なんだっけ、夜にかけるっていう、そういうタイトルのね、楽曲だったりとか、すごく良くてさ、だそんなんで今週は YOASOBI の曲をずっと聴いておりましたね。あんまね、最近新しいアーティストの曲とか聴く機会ないからさ、まあ、こんな時しかないかなと思ったんだけど、YOASOBI いいね。なんだろうね、楽曲自体もいいし、そのボーカルの声もいいし、いいよね。YOASOBI。まあ、もともとボカロとかで出してた人なのかな。まあもう詳しくないんだけどさ、ね。で、さ、楽曲ね、そういうのでいいかなって思うけど、声が普通にね、ボーカルの人声がいいもんね。なんか普通の声とハイトーンの声とさ、ちょっと裏声とかもなんか力強いし、それでいて無理ないし、綺麗な声だよね、すごくね。なんかとても心地よくて、で、楽曲自体もなんかちょうどいいんだよね、なんかね。いや、素晴らしいなと思って。いや、そんなわけで今週は YOASOBI を聞いておりましたね。他にもさ、いろいろいるじゃない、似たような感じの人なんだけど、その中では俺は結局YOASOBIが一番良かったかなーと思って。したらね、いろいろ調べるとみんなYOASOBIいいってなってるよね、あの風潮として。なんかスマップ、元スマップのね、香取慎吾さんとかもね、YOASOBIの曲歌ってみたみたいなやってたりとかさ、他にもみんなね、有名な人だったりとか、人気の人がね、あの、YOASOBIの曲、夜にかけるを歌ってみた、みたいな、やったりとかするから、すげえなと思って。 注目されてたんだなぁと思ってさ。そんなんで。まあ、そんなところかなぁ。だから、最近新しいアーティスト聞いてないよとかね。まあ、多分、やっぱ常識でしょっていうか、今更夜遊びかよってね、思ってる人すごい多いと思うけど、俺ぐらいのね、年だとなかなか新しいアーティスト聞かないと思うんでね。まあ、よかったらちょっと夜遊び、多分まだ知らないよって人もね、中にはいると思うんでね。結構いいよ。うん、結構いいよとか、俺が言っても変な話なんだけど。なんか、女性のね、女性アーティストなんだけど。すごく、いいかなと思うんで。ね、これから、まだまだ、出てくる人というかね、これからまだまだ話題になってく人だと思いますんで。夜遊び。あれですよ。ローマ字ですよ。YOASOBI 夜遊び。ねえ。ちょっと、まあ、これから来るというかもう来てる人なんでね、あれなんですけど。さらにこっから来る人だと思うんで。まあ、聞いたことないよとかね。あんまり意識したことないななんていう人いたら、ちょっと調べてもらうとすぐ出てくると思うんでね。うん、夜遊び聞いてもらうといいんじゃないかなと思います。結構ね、Amazon Music とかでもね、普通に3曲、普通に聴けますから。無料で聴けますしね。無料というか、Amazon プライム会員だったらね、聴けますし、YouTube の方でもね、普通にミュージックビデオの方が、公開されてますから、まあ、それで聞いてもらえたらと思います。そんなところかな、今週の発見というかね、いい発見したなみたいなところですけど。で、他はですね、今週は映画を見まして、だからもうね、家にいるしかないじゃん、雨降ってるし外出れないし、だからさ、でねえ、たら音楽聴くとか映画見るとかそんなことになっちゃうんだけど、で映画を見ました。で、まあ、先週ちょっと1本見て今週2本見たんだけど、で先週見たのがちょっと今から仕事辞めてくるっていう映画見たんだけど、まあまあ面白かったかな。うん、ちょっと仕事をね辞めたタイミングだったんで、なんかいいかななんて思ってみたんだけど。ねえ、やっぱ、仕事でね、人生追い詰められちゃってね、それで、良くないじゃん、そんなのね。だから、まあそんな話よ。仕事だけじゃないよねっていうね、そのなんか、まあ、大して、だから感想ないですね。うん、感想があんまないやつなんだけど。でも悪くなかったな、みたいな感じ。で、あともう一個見たのが、今週見たのが、誰も知らないっていう。ヤギラくんが主演していた誰も知らないっていうさ、映画がね、すごい昔話題になったけどもさ、ヤギラ優也くんだっけね。が、なんか賞とかも取ったよね。確か。で、それの誰も知らないってやつ、Amazon プライムの方で、間もなく、無料期間が終わっちゃうってことだったんで。で、それで見たんだけど、見たことあるみんな。まあ、これだけ話題だったからね、見たことある人多いかなと思うんだけど、いや、しんどかったなと思って。いい意味で。その映画、いや、この映画ちょっともう見るのしんどいわっていうやつじゃなくて、そのなんか面白くないわっていう意味じゃなくて、見てられない。すごい映画だよね。なんかもう、見てらんないの詰め合わせっていうか、よくこんなに、いやもう辛いよって、見せないでよっていうやつを、よくこんなに詰め込めたなと思って。一つのさ、ストーリーでさ、ねえ、一つのストーリーとか一つのさ、そういう家族のね、生活を映すわけなんだけど、見てらんないんだよ、もう。 辛くて。で、辛い映画ってさ、途中でいいこととか起きるじゃん。その主人公だったり家族とかにさ、いいこと起きるんだけど、なんかもういいことを起きるたびにまた辛くなっちゃうっていうか、だって結局なんか辛いことが待ってるじゃんみたいなさ。だからもういいこと起きなくていいよって、いいこと起きれば起きるだけなんかまた辛くなるからって思っちゃうぐらい、もういいことすら辛くなって、なんか本当に俺途中で何度か止めちゃったもんね。一回一時停止してちょっと見てらんねえなーと思って、でまたでも再開しようと思って再開して見てみたいな感じで、だからちょっと来るね、辛い、見てて心が辛い感じのね映画でございましたね。誰も知らない、いい映画だよね。いい映画だけど見れないね、なかなかね。一回は見てほしいっていう映画だけど、ただなんかやっぱ辛すぎるね。辛すぎる、辛いの詰め合わせだったね本当にね。よくもまああそこまでうまく辛いを詰め込めたよって思うね。すごいわっていう作品でした。で、あとはね、今週見た映画が、コンフィデンスマン、コンフィデンスマン JP ロマンス編ってやつ、今度ね7月末に、プリンセス編ってのをね確か公開するはずだったと思うんですけど、それのね前の作品で、コンフィデンスマン JP ロマンス編っていうね、長澤まさみさんが、主人公主演の映画なんだけど、まあ、詐欺師のねお話なんだけど、これ結構話題なのかなと思って、でまた Amazon プライムの方で無料で見れるからっていうことでね見てましたけどもね、結構面白かったよね。あの2時間あるはずなんだけど、そんな2時間感じないぐらい、スーッと進んでって、やっぱりなんだ、だるいところがなかったのかな。すごいテンポ良くてさ、でいろんなことのね、どんでん返しどんでん返しがあって、まあ読めちゃうところももちろんあるんだけど、読めつつでもさらにそれをちょっと上回ってくるというか、どうせこうなんだろう、どうせこうなんだろうとかって思いながらも、さらにそれもう一歩上行ってるとかね、そういうのもあったりとかして、結構面白くね。やっぱ詐欺だからさ、詐欺の映画だから疑ってかかるじゃんこっちもさ、それをうまくかわしながらねやってるみたいな、結構面白くて、ただまあ矛盾がないのって言ったら仲ないと思うよ。だから気になる人はちょっと気になっちゃうかもしんないけど、でもまあまあエンターテインメントだしね、エンターテインメントっていう枠組みで考えたら、そのぐらいの矛盾は特に、まあ、気にならないかなぐらいの感じだったから、普通に面白いし、やっぱり長澤まさみだよね。私ガッキーとかも好きだけど、長澤まさみって素敵だなってやっぱちょっと思うね。最近ちょっとね、あの長澤まさみ熱が来てるね。カルピスとかの CM とかもさ、あのすごいいいよね、長澤まさみの CM。 他にもいくつか CM あるけどさ、長澤まさみのあの、ま、キャラというかもうよくわかんなくなってるもんね。濃いキャラというかさ、かといってだ美人なんだけど、美人だしスタイルもいいし、かといってだ天真爛漫がまあ褒め言葉かちょっとわかんないけども、でキュートじゃない、で化粧だったりとか演技によってはさ透明感があったりとかさ、 なんかすごいよね、長澤まさみってね、って思って。だそんなわけでね、年ももう30超えてるわけじゃない。だからまあまあいい年齢にはなってきてるんだけど、すごくキュートな、だなんかおじさんが言うとあれだけど、小泉京子系だよね、長澤まさみってね。伝わったらいいなっていうね。まあ、伝わんないと思いますけどね。小泉京子系だと思うわ。だからね、すごく素敵だなと思って。長澤まさみさんね、ほんと今カルピスの CM すごいいいね、うん、なんてちょっと思ったりとかして。なのでそのコンフィデンスマン JP もね、あの長澤まさみさん、いい、すごくいい演技してるから、よかったらAmazon プライムね、今見れますし、これからね、映画も始まりますから、新しいのがね。ちょっとその辺もチェックしたらね、楽しいかもしれませんよってことでございますね。なかなか飽きないね、本当にスーッとあっという間の2時間みたいな感じだったんで、とてもいい映画なんじゃないかなと思います。まあ、そんなところですかね。だからほんとテレビ見たり、映画見たり、音楽聴いたりっていう、もう普通の生活をね、ただただ送ってるんですけどもね。まあ、そんなところかな。じゃあちょっとお便りをいただいてるから、お便り読んでいこうかしら。お便り、ラジオネームどうも僕ですさん。冒頭性欲がないことを、嘆いていましたが、ぜひこれを機会にオナキンチャレンジをしましょう。何日目に食が美味しくなった、何日目に目覚めが良くなった、などいいことづくめかもしれません、という、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。この機会オナキンありかな。ありっちゃありかもしれないね。もうないもんね。だって抜きたくなっちゃうじゃん、普通だったら。抜きたくなっちゃうところが抜かなくていいわけだから、そうだよね。こんな時しかないかもしれないね。確か俺いつ抜いたんだっけ、一昨日は抜いたのかな、無理やり。うん、なんか抜かなくちゃと思って、抜かないとダメになっちゃうと思って抜いたんだけど、そういう勢いで抜いてるわけ最近。だからちょっとオナキンデータランドだね、さすがにね。したら昨日からって考えれば、昨日今日もう2日でしょ、1週間ぐらいで、ちょっとオナキン日記ちょっとつけていこうか。まあ、ツイッターとかでね、ちょっと報告してもいいし、何日目つオナキンつ、確か、うん、確か今二日目とかだから、ここ最近一週間とかオナキンしたことなかったし、で逆に抜きたいって思ったら抜けばいいと思うからね。抜きたいって思わなかったら抜かな、うん、抜きたいと思ったら抜きゃいいんだもん。うん、ただそう思わなかったら抜かなきゃいいだけの話だからね。ちょっとオナキンチャレンジしてみましょうか。結構来週までしないとかも全然いける気すんだよね。そのぐらいないから今本当にしなきゃと思ってるだけだからね。いやー大変ですね、オナキンもね。この機会にちょっとチャレンジしてみるのは面白いかもしれませんね。ちょっと検討させていただきます。あ、今日はしない。いつもだったらさ、今日はするぞって言うじゃない。今日はしない。全然する気が起きないからね。すごいね。ほんと一日ね、三回とかたまにしていたようなさ、人間がさ、急にしなくなっちゃうんだもん。ほんとに怖いもんですね。人間どうなるかわかりませんね。じゃあ、あとは、いただいてます。お便り、ラジオネーム、ダンさん。パルさんがおっしゃった、 一日中寝てしまう症状って、抗うつ剤を服用している時の副作用のように思います。一度処方してもらった先生に聞いてみるといいんじゃないでしょうかというね、お答えだきました。ありがとうございます。なのかな？俺のちょっと今飲んでいる新しい薬。ね、なんかそういうちょっと、うつに効くみたいな。ね、そんな薬処方してもらってますけども。それなのかな？一日中寝ちゃうって。でも今日、薬飲んでないんだよ。今日薬飲んでないんだけど、一日中寝てたね、結局。なんだろうか。薬のせいなのかな？何なのかちょっともうわかりませんけどもね。やる気が出ない。ね、気力が湧かない。ひどいもんなんですけどもね。まあちょっと、来週、もう一回、病院行く予定があるので、その時まで、ちょっと、改善しないようであれば、相談して、うん、やっぱ、合わないっすってね、ちょっと言った方がいいかななんて思いますけどもね、どうなんでしょうか。もうわかんないからね、どうなるのが正しいのか全然わかんないからね、なんとも言えませんけどもね。まあ、そんなところでございます。ちょっとね、薬の問題もあるのかもしれませんね。やだね。薬飲んで体調悪くなっちゃってね。あんま良くないよ。うん。合う薬がちゃんと見つからないとね。ちょっとなかなか生きるのも大変になっちゃうからね。気をつけていかないといけないなと思いますけども。じゃあ、あとはですね、いただきましたお便り。ラジオネーム、伝説のコシアンさん、こんばんは。パルさん、 GoTo キャンペーンすごいよね。あと JR 東日本の新幹線半額キャンペーン見た？添付しておく。個人的にはこっちのキャンペーンの方がやばいと思った。これで、函館まで1万円で行けるぞ、行こうパルさんっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。函館1万円で行けるんか。そのね、 GoTo キャンペーンって最初は宿泊施設が安くなりますよみたいなのから始めるとか言ってたけど、 JR 東日本がね、新幹線半額キャンペーンやるっていうさ、やつもね出てましたけどもね。だからそれで、俺も仙台ちょっと行きたいと思ってたから、仙台もすげえ安く行けるんだよね。だからこの機会行くしかねえみたいなところは正直あるんだけど。で、東京から函館、これ新幹線で行けるんだね。すごいね。1万円で行けんの？すごいなぁ。東京から函館1万円ってやばいよね。でもまあ今さ、そのコロナがさ、微妙な状況じゃない？東京だとね、5日間連続で200人感染者がいたりとか、今日はちょっと減ってね、100何人とかにちょっとなってましたけど、この状況で、まあね、お前はどの口が言うんだと。先週名古屋旅行行ったじゃねえかっていう話かもしんないけど、まあ、まあそれはそれ、これはこれでさ、またねちょっと緊急事態宣言とか出るのかな出ないのかなみたいな話が出てきてるわけじゃない、少し。だからこのタイミングで行くのはどうかなって思ったりするけど、でもね、政府は GoTo キャンペーンね、決行するわけだし、別に行ってくださいよっていうことなんだからね。で JR もね、半額キャンペーンやるわけだから、まあ、行っていいわけなんだろうけどさ、したらちょっと行く？でも北海道はな、多分行かないね。北海道までは行かないけども、うん、ちょっと行こうかな。その仙台もうね、沖縄はね、沖縄はちょっと今じゃないなと思って、うん、沖縄ちょっと控えようかなと思ってね。米軍の方もね、米軍キャンプの方もまた感染者出ちゃったりとかあるし、 あと梅雨の時期だし、とかなんかいろいろ考えると、今のタイミングで沖縄ではないかななんてちょっと思っていて、まあ、で梅雨明けするとさ、シーズンになっちゃうじゃん。その高くなっちゃうんだよね、結構。それもあるし、まあ、タイミング合えばだけどね。それ考えたら、この JR の半額キャンペーンね、新幹線半額キャンペーンで、そんで仙台行く、で松島見ると、それもいいかななんて思うんだけどね。どうなんでしょうか。ちょっと旅行行くかね、このタイミングでね、いろいろと自分探しもしつつ、なんかリフレッシュするっていう意味でも、うん、旅行ね、あとそんな行けないじゃん、バイト始めちゃったりとかしたらね、するかわかんないけどもね。まあでもしないと生きていけないからね、何かしら働かないといけないんだけど、そしたらね、やっぱちょっと今こうやって休めるうちにね、連休で連休が取れるうちに旅行に行っちゃうっていうのはね、ありかなと思うから、ちょっと新幹線半額キャンペーンね、結構すごい話だよね、新幹線半額ってね。確かね、仙台とかまで6000円とか7000円ぐらいで行けたはずなんだよ、半額になって。6500円ぐらいかな。だから往復でね、1万3000円とかさ、まあ、1万5000円しないぐらいじゃない。で、また現地のさ、ホテルとかね、安く3500円とか4000円とかで泊まれればさ、問題ないもんね。でもそんなお金使ってる場合じゃないでしょって。パソコンも買うんでしょと。ね。あるからね。で、まだ結局、仮想通貨の方もさ、決済してないからさ、お金自体ないんだよね、現金が。今度、お給料日、7月の25とか6とかにお給料入ってくるから、そこまでなんだよね、お金がちゃんと入ってくるのって。そっから先はもうお金入ってこないから、もうねえ、あれなんで仮想通貨決済しないと本当お金ないからさ、だから参っちゃうんだよなぁと思って。まあそんなわけでね、でそれでパソコン買ったり、旅行行ったり、あと生活費ね、家賃払ったりとか、いっぱいありますからね、ちょっと困っちゃうななんて思ってますけどもね。まあそんな感じで、ちょっとまあ沖縄か仙台か、今月ね、ちょっと行けたら行きたいなと思っておりますけどもね。ありがとうございます。まあこの機会だからな、半額キャンペーンに乗って仙台っていうのはすごくありな気がしますね。ありがとうございます。じゃあ、あとはですね、他今日喋りたかったことなんだけど、そうだね、今週、あ、そうだね、今週ね、一瞬だけやる気が出た日があって、で、何をやるってわけでもないんだけど、あの久しぶりにあのドメイン取って、ドメインってあの例えばその童貞 .net みたいなさ、なんとか .com みたいなさ、それドメインって言うんだけどさ、久しぶりにドメイン取ったね。1年ぶり2年ぶりぐらいかね、わかんないけど。で、それドメイン取って、で、なんで取ったかっていうと、ブログをね、新しいブログをちょっと作りたいなと思って。で、そのために、ドメイン必要かなと思って、ドメイン取って、で、その日のうちに、ブログ全部、その、ワードプレス、インストールして、データベース作って、インストールして、で、テンプレも昔買ったやつがあったから、ワードプレス用のね、 いいテンプレがあるんで、1万円ぐらいさ、テンプレがあるんでね、それをちょっと使って、で、それ反映させたりとかして、っていうのを、ちょっとやったんだけど、1時間、まあ、2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけてね、集中してやって、で、出来上がって、よしと思って、やるぞと思って。で、まだブログの記事は、一つも書いてないっていうね。もう、数日経つんだけど、5日6日経つんだけど、まだ一つも記事書いてないっていうね、悲しい状況なんだけど、で、これはね、このラジオでは公表はしない予定です。まあ、どんなことを、ちょっとブログにしようかななんて思ってるかっていうと、あんまラジオで言えないことを、ブログで書こうかなと思って。だからちょっとさ、病院行ってる話とかさ、そういう話よ。うつっぽいよとかさ、そういう話とかを、ちょっとブログにまとめとこうかなと思って。で、それ専用のツイッターのアカウントも作ってさ、なんかいろいろやってんだけど、もうすでにツイッターはなんかそういうコミュニティっていうの、その病気系のさアカウントを持ってる人って結構多いっぽくて、すでにフォロワー数が200人とかなってんだよね。早いなと思って、増えんのかと思って。でそんなんでさ、だから最近ちょっと弱音吐けないわけよ。メインのね、いつも使っているツイッターとかのアカウントだとさ、なんか弱音ばっかりなっちゃうじゃん。で弱音いっぱい吐いてもさ、あんま良くないし、で弱音吐くとやっぱ内容によってはね、良かれと思ってこうした方がいいんじゃないですかとかさ、アドバイスくれる人もいるけどさ、もう今アドバイス欲しい状態じゃないわけよ。もう傷の舐め合いがしたいぐらいの感じなわけ。だからそういうちょっともう傷の舐め合いするためのもうアカウントみたいなところで、でそういうツイッターのアカウント作ったりとか、ブログ解説したりとかちょっとしまして、だからそんなのが多かったか今週ね。意外とやる気になってね、頑張って動いたはいいけど、ちょっとマイナスなことにちょっと動いてるっていうのもあって、でもなんかね、ツイッターやっててすごい思うんだけど、その多いね、病んじゃってる人、心病んじゃってる人がすごい多いなと思って、なんか俺なんかさ、全然初心者みたいなもんだからさ、心の闇初心者みたいなもんだからさ、もっともっと病んでる人多いし、なんかやっぱそういう人たちってなんかねえって思う。だってさ、あれ食べたよこれ食べたよとかってあるじゃん。ね、これから飲み会ですとかさ、刺し盛りがすごいですとかさ、ラーメン食べちゃうぞとかさ、スタ丼今日はいっぱいね、肉増しですとかさ、そういう写真とかないんだもん。みんなやっぱりなんかちょっと病んでる、なんか今日も辛いけど頑張ろうとかさ、そういうなんかそういうのが多いよね。全然そのエンジョイしてる感じが全くないつぶやきばかりでさ、まあみんなそうだよなーと思って、だからね、ちょっと使い分けてね、行こうかなと思ってますけどもね。俺も躁鬱みたいなもんだからさ、だからいい時と悪い時があるわけよ。テンションの高い時と低い時がね。だからテンション高い時はいつものドメイン、いつものアカウント、童貞ネットのね、パルナイトのアカウントでやって、で鬱気になった時、そんな時は新しく作ったね、アカウントの方でつぶやいていくという。だから今回ね、ちょっと鬱気が多いからさ、長いから、まあそれはね、もうずっと 新しく取ったアカウントの方で、ね、うつうつとした気持ちをね、つぶやいていくしかないんだけどもさ。嫌じゃん、やっぱ。嫌じゃんっていう表現もあれだけど。暗いツイートばかり見せられてもさ、しんどいじゃん、見せられてる方も。だそれは、そういうコミュニティの中で、つぶやいて、で、傷を舐め合って、で、あ、まあ、俺一人じゃないんだな、と。で、周りの人もみんな辛い思いしてんだな、で、やっていくしかないかな、と思って。でも、それやってたら、意外とね、なんか、溜まってたんだな、っていうのもちょっと、思って。いつもだったら、つぶやくの我慢しちゃうようなこと、とかっていうのも、新しいアカウントでつぶやいたりとかするわけ。そうするとさ、俺こんなに結構辛いとかしんどいとかいう気持ちを溜めてたんだなと思って。だから新しいアカウント作って、まあ、よかったはよかったなとは思うわけ。だけど、なんかそこに慣れちゃうのも怖いなとは思って。ね、みんながみんなダメなんだから俺もダメでいいじゃんになっちゃいそうなのが怖くて。だからね、使い分けだなとは思うんだけどさ。まあ、とはいえ、本当に、ちょっと、今まで言えなかったこと、言えなかったことで言いにくかったことっていうのも、そこだったら言えるし。だから、まあ、ちょっとストレスというか、心の疲れというのがね、出るかなって。まあ、そういう意味では、ちょっと精神衛生上はね、まあ、アカウント作ってよかったのかな、なんて思って。あとは、ブログだね。ちょっと、1日1記事ぐらいね、そっち系の話を、まあ、してみるとか。ね、病院かかるまでとかさ。で、病院かかった後どうするのとか。で、薬はとかね。まあ、そんななんか、あんまもう、表立って言えないようなこととかをね、ちょっとまとめていこうかななんて思って。でも、ブログで食っていくと。食えんのか？ね、食えないと思いますけどね。ちょっと小銭でもね、稼げればなと思っておりますね。せっかくね、自分の体験とかいろいろあるわけでさ、それをね、まとめるだけでも少し需要があったりとかするんだったらね、ちょっとまとめておくのもいいかなっていうのもあるし。であんまね、それ表だって言えないからさ、その話もさ。だからその辺はね、ちょっと私も、だいたい話してますけど、ね。9割方ラジオで話してますけど、な、中にはね、少し喋りにくいななんていうこともありますから。だからね、ちょっとこういうのは、まあ、こうやって喋っちゃってるんだけど、結局ね。結局全部喋ってんじゃんって話なんだけど、まあ、そんなんでね、ちょっとやっていこうかななんて少し思っておりますよという。そんなお話でございます。ね。ちょっと明日から、記事、一記事ぐらいずつ書いていこうかな。簡単でもね。まあ、そんな風にちょっと思ってます。少し前向きになったね。うん。後ろ向きなことを前向きにやっていくっていうね。まあ、とてもいいことなんじゃないかなと思いますけど。じゃあ、あと、いただいてますお便りなんかもね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。お便りが、ラジオネーム。ラジオネームが羊がいる水族館さん。パルさん、面白い YouTube チャンネル見つけたぞ。犬チャンネル。まだ解説して1週間ちょいでアップしてる動画も、現時点でたった4つだけど、すでに登録者は2000人を超えている。パチスロと競馬にハマっている借金500万円のアラサー男が冴えない日々を語り続けるモノローグ動画だ。1動画5分から10分くらいだからサクッと見れるし、作りが知っているから満足感も高い。こういう感じの動画って映像作品って感じがしてかっこいいよな。パルさんはどちらかというと、ライブアルバムアーティストというか、生配信をそのまま乗っけてくる動画が好きみたいだけど、こういう作品って感じの丁寧な動画も一つぐらい作っておくといいかもよ。ああ、あの動画の人か、見たく名刺代わりになるしっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 犬チャンネル。俺見たよ。うん、これおすすめされてさ、見たんだけど、面白いね。うん。一応まだ1話2話しか見てないんだけど、面白いよ。今ね、4つ動画上がってんだけど、なんか映画みたいだもんね。そのなんか、ノンフィクション映画みたいな感じ。そう、だからザ・ノンフィクション見てる感じだよね。結構面白い。犬チャンネル。犬は普通の犬ね。ドッグの犬。で、チャンネルはひらがなでチャンネルなんだけど。なんかね、1話は、借金がいくらあるのかっていうのを出していく動画なんだけど、クレジットカードとかさ、いっぱいあってさ、このカードは、このクレジットカードはあの時作ったやつで、で、こういう思い出があります、みたいな。で、金額はいくら借りてます、みたいな。で、もう何枚、10枚くらい、カードをさ、一つ一つ説明してって。とかね、そういう、で、借金500万ちょっとあるんだけど、で、そっから、次の第2話とか行くと、またなんか、お金をね、お金の話だったりとか、あとちょっとギャンブルの話だったりとか、そのスクラッチのね、宝くじ買ったりとかさ、そういうのがあって、それもなんか語りながらやるんだよね。今日僕はみたいな、給付金が10万円出るというところで、銀行に行くことにしたみたいな。ただこの10万円を持っていると。すぐ使ってしまうので、儀式としてスクラッチの宝くじを買うことにしたみたいな。当たらないのは分かっているんだけどもみたいな。なんかそういう語り口調になってさ、なんか出るわけ。なんかかっこいいんだよね。なんかね、ギャンブルでクソ負けてるのにさ、そんなんでさ、なんかまギャンブルっていうかカジノでめっちゃ負けたっぽいんだけどね。ちょっと俺も詳しくはわからないんだけど、まだ2話しか見てないからね。犬チャンネル面白かった。ああいう作品、映画だもんね、本当にね。ドキュメンタリー映画みたいな感じでかっこよかった。面白いしね。満足感はすごいよね。ああいう感じで作れたらすごいよね。とは思うんだけど。なかなか、俺ももうちょっとじゃあ、バイタリティが、ね、ちょっと出てきたら。ないからな、今な。なかなか。なんだけど。あれ見たら、うん、ちょっといいな、やりたいな、って思っちゃうところはあるね。あんな感じでね。語って。別撮りでいいからね、別にね。うん、普通に動画撮っといて、で、編集して、で、語りを入れるっていうね。ちょっと映画見たくするみたいな。ちょっといいよね。かっこいいなと思った。映像作品、本当に。ちょっとこれからも注目するべき。ね、本当にこの人、上がってく人だよね。有名になっていくタイプの人だよね、もうね。犬チャンネル。なんか、スパでも、連載持ってるとかってなんかね、ちょっと言ってたの聞いたんだけど。犬チャンネルね。おすすめしてもらったね、動画をまたおすすめする感じになっちゃうけど、面白かった。うん。これから多分、すげえ有名になる人だね、この人ね。面白かったなーって。まあ、そんなところです。犬チャンネル。私もちょっと、頑張って犬チャンネルみたいなことを、ね、できたらいいななんて思いますけどもね。じゃあ、そんなところかなー。うん。そうだね。そんなところ。じゃあ、あと今週話したかったことなんだけど、多分、こっからはもう聞かなくてもいいと思います。っていうのも、皆さんお待たせいたしました。アニメです。もう、正直、あとはもう俺アニメ見て終わってるわけ。で、 せっかくなんで、前回の2020年の春アニメの振り返りと、あと新しく始まった2020年の夏アニメについてちょっとお話ししようかなと思ってるんですが、まあ、大した内容もないですよ。なので、まあ、10分15分で終わると思いますが、まあ、今日はそれをお話ししたら終わりかなと思ってます。なんでもこっからエンディング入ってくレベルだからね。まあ、もう今日この辺で、なんだろう。うん。まあ、アニメ興味ないよって人はね、もう切っちゃってもいいかなと思いますけどもね。一応見たんで、おすすめもありますからね。ご紹介はしていきたいと思っております。じゃ、そんなんで、ですね。一応前回の2020年の春アニメ。これをちょっと振り返ろうかなと思ってるんですが、もうね、まあ始めていきますよ、もうね、アニメの話ね。まあこっからまあ15分くらいちょっと話していこうと思いますけど。見ました？アニメ。なんか結構コロナ期間だからさ、家にいることも多いからさ、最近アニメ見てなかったよなんて人もさ、ちょっと見てるんじゃないかなと思うんだけど。で、そんな中でね、面白かったアニメ、面白くなかったアニメね、もちろんあると思うんですが、ですね、意外と面白かったアニメっていうのがあって、結構27本見てたんだけど、その春ね。で、その中のもう15本ぐらいはもう面白くない。まあ、俺のね、感性ですよ、それはもちろんね。面白いと思う人はもちろん面白いと思うし、制作側はね、面白いと思って作ってるわけだから、あれなんだけど、まあ今の俺の気分で見ると、あまり面白くないかななんてね、思っちゃう作品が、まあ半分、ちょっとぐらいはあって。でもその中でも面白いななんていうのはもちろんあるわけなんだけど、前回、ランクをね、ちょっとつけたの。27位から1位までね。うん。これ面白いよって順番つけてたんだけど、ランクで20位につけていた、ミュークルドリーミーっていう、ちっちゃい女の子向けのアニメがあるんだけど、これが意外と面白くてね、これもうトップ5に来ましたね。ミュークルドリーミー。うん。なんか楽しい、面白い。うん。可愛いしね、キャラも可愛いし、なんか回を重ねるごとにカオスになっていく感じがあって、なんか面白いよ。うん。そんなわけでミュークルドリーミーがね、今回のダークホースでございましたけどもね。他はね、まあリスナーズとか最初から評価低かったけども俺は19位にしてたけども。まあそんなもんだったね。リスナーズもね、あんまり面白くはなかったかな。悲しいかな。とか、まあいろいろありましたけど、まあでも、ほぼほぼ変わらんかな。その、ミュークルドリーミーが面白かったっていうぐらいで、あとは前回お話ししたランキングで、あんま変わんないかなっていうので、前回が、1位が、本好きの下克上の第2期。で、2位が、放課後堤防日誌。で、3位が、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。で、そっか、4位が、波を聞いてくれだったんだけど、面白かったけど、ここには入らないね。10位には入るかもしんないけど、5位以内には入らなかったかな、俺の中には。あと、イエスタデイを歌って、が、5位。で、6位が、BNA、トリガーのね、作品だったんだけど。これも来なかったね、言うほどね。10位には入るかもしんないけど、ここじゃないね。逆に、アルテ。よく CM したけどね、アルテ。アルテ上の方だね。 5位入るね。とかそんな感じだったかな。アルゴナビスとか。あんま見てる人いなかったけど、俺は結構好きだったし、ギブンとかね。音楽系の、バンド系のアニメ。ね、アルゴナビスとギブン。両方とも面白かったしね。結構良かったんじゃないかな。だから、まあ、波を聞いてくれと BNA が、俺の中ではそこまで、まあ全部見たけどね。全部見て、まあ見れたんだけど、そうでもなかったかなみたいな。だったらミュークルドリーミーかなと思って。JC スタッフが作ってんだよ。とある魔術のレールガン、じゃあ魔術のインデックスとか、とある科学のレールガンとか、あれ作ってるね、JC スタッフっていう制作会社がやってるんだけど、そのサンリオなんだよね。原作サンリオで、で、制作が JC スタッフなのね。だから、いいのよ、そのタッグ、結構。ミュークルドリーミーが面白かったなぁと思って。まあ、そんな話、もう完全幼女向けなんだけどね。面白く見てますよって感じかな。で、放課後堤防日記とかは、3話ぐらいで止まっちゃったんだよね。3、4話ぐらいで一回止まっちゃって、で、また、夏のアニメで復活して、また1話からね、やってるんだけど。そんな番組が多いね。放課後堤防日誌もそうだし、あと、なんだろう。あっぱれらんまんとか、PA ワークスのね、オリジナルアニメ。とかもそうだし、あとね、食撃の相馬とか、あと富豪デカとか、富豪刑事もそうだし、メジャーセカンドも途中で止まってたしね、とかまあいろいろと途中でね、やっぱりコロナの影響でアニメがね制作追いつかなくて止まっちゃってのあるけど、それに関しては夏アニメでねまた1話から始めてたりとかするので、まあそれ含めね、ちょっと夏アニメというところでねご紹介していきたいと思いますけど、まあ、そんな感じの振り返りでした。春はね、で夏に関してはですね、少ないです。俺見てるの21本一応見ましたね今のところで、一応ランキングつけたんだけど、そんなね、そんなんでもないです。一応ざっくり言ってきましょうか。21位から、特に解説しないっす。ランキングなんでもうね、したいのだけします。21位、ザ・ゴッド・オブ・ハイ・スクール。22位が、じゃあ22個見てんだね。22位がザ・ゴッド・オブ・ハイ・スクール。21位がヒーロー・マスク。20位が忍者コレクション。19位が巨人族の花嫁。18位モンスター娘のお医者さん。で17位8月のシンデレラ9リファイン。これ再放送なんだよね。だからまあここかなと。で、16位、彼女をお借りします。まあ、これに関してここかな、もっと上な気もするけど、なんか下にしちゃってたね。天宮そらちゃんがね、可愛く演じてますけどもね。で、15位、ラピスリライツ。あれ、彼女お借りしますのは全然上だな。彼女お借りします。ここじゃないね。すいません。もうちょっと上でいいかなって思います。で、14位、ピーター・グリルと賢者の時間。13位、魔王学院の不適合者。だね。で、12位、宇崎ちゃんは遊びたい。11位、馬4。これ馬娘。ね、伝説のアニメ、馬娘のね、もう、いつまで事前登録受付中のアプリなんだかわかんないけどもね。 その馬娘の、なんかちょっとコミカルキャラというかデフォルメされたキャラがね、ワイワイやっていくようなそんな短いアニメなんだけど、馬4で10位がバキ、新しいバキのね新シリーズで、9位が、前回ね止まってしまっていたアッパレランマンで、8位も同じく、止まっていた食撃の相馬ゴーの皿で、7位が、再放送花ヤマタ。俺花ヤマタ見てなかったんで、ずっと見たいなと思ってたんだけど、でこのタイミングで再放送始まったので見てたら、結構やっぱりいいアニメだったんだなってことでね、ここに一応入れました。でこっからがちゃんとしてるというか、面白いよっていう作品なんだけど、第6位、リゼロから始める異世界生活の第2期です。これはもう6位ね。まあ、この辺はもう順不動な気はするけどもね。うん。第6位にさせていただきました。まあ、前回の第1期、まあ、良かったじゃない。なんだかんだですよ。でもそこからね、ちょっと第2期になって、もうあそこで終わりでいいかなって正直思ってたんだけど、第1期ででも完成されてるからさ、あそこで綺麗に締めてもらってね、終わりでいいかなって思うんだけど、第2期始まったというところでね、期待も含め、ね、第6位と。で、第5位が、ソードアートオンラインアリシゼーション、ね、でございます。ワーオブアンダーワールド、ね、です。これもね、ちょっと分割の放送だったんだけど、これも春やるはずだったのが延期だったのかな？で、夏になりましたけど。よかったね。うん、作画も、戦闘シーンとかすごかったもんね、今回ね。なので、よかったんじゃないかしら、ということでね。まあ、最後完結編、なるわけな。今回で完結かな？この夏でね。なので、期待して、ね、おります、ということです。で、4位。放課後堤防日誌。まあ、前回ね、途中で止まってしまったので。なので、今回、まあまあ、これで、普通にね、アニメの方も再開ということで。まだ、再放送状態というか、なのでね、どうなっていくかわかりませんけどもね。普通に楽しみにしている作品でございますんで、4位にさせていただきましたと。ね、釣りも行きたいからね、俺もね。今年釣りまだ行けてないからな。梅雨が長くてさ、なんか。行こうと思うと雨降っちゃってたりするじゃない？だから、ちょっとまだ行けてませんけどもね。近々行けたらなーと思っております。ね、合わせてアニメもね、ちょっと楽しみにね、しておりますよってところですね。やだよね。お前放課後堤防日誌見て釣り始めたんだろうみたいな。思われるのはちょっとね、ちょっと嫌なんですけどもね。まあ、それをでも、まあ、それを含めてでも、まあ、釣りはしたいなって思ってますからね。今年も何度かはね、行きたいなと思っております。で、3位。この辺がちょっとな、順不動な気するけども、こっちかな。3位が、ド級変態、エグゼロス。かな。うん。ちょっとエロい。ジャンプスクエアかな。で、連載されていた、連載されている作品なんだけど。ド級変態、エグゼロスって言って、なんか、エロのパワーが。だから前の、なんかそんな作品もあったよね、他のね、うん。エロのパワーで敵を倒していくみたいなさ。その系のやつなんだけどさ。まあ楽しく。ちょっと、ギャグあり。ね。ギャグあり、そういう戦隊ものみたいなところなんで。結構面白く。で、キャラも可愛いのでね。うん、いいんじゃないかなと思って。ちょっとおバカなところもありますけどね。全部エロだからね。なんだけど、なかなかいい作品かなと思っております。3位です。 で、2位がグレートプリテンダーです。またあれですよ、詐欺師ですよ。そのコンフィデンスマンの話ですよね。さっき私もね、今日今回映画見まして、コンフィデンスマン JP 見ましたけどもね、詐欺師系が流行ってるんでしょうか、ちょっとわかりませんが、これはネットフリックスで配信されていた作品なのかな。でそれが、地上波にちょっと出てきましたってことで、グレートプリテンダーなんだけど、結構面白いよね。テンポもいいし、詐欺師の話なんだけど、キャラもねかっこいいし、かっこいいっていうかいいし、キャラデザがね、あれですよ、エヴァンゲリオンのキャラデザの人だしね、だし、あとなんだろうね、なんかいいよ、雰囲気いいし、うん、まあおすすめですかね。浅いな、うん、説明が浅い、うん、まあそうなんだけどさ、おすすめです。面白かった。意外とあっという間の30分って感じなのでね、ちょっと楽しみにしてます。で、1位はですね、結局これですけども、やはり俺の青春ラブコメは間違っている感です。そのオレガイル、通称オレガイルの、完結編なんだけど、やっぱこれだね、なんだかんだで。まあ、そんなところでしょうかね。ちょっと待ちに待ったオレガイルのね、その完結編なんでね、これはすごい楽しみにしていて、1話見た時もやっぱクオリティは高いしね。あとまあ、もうちょっと1話だからね、まだね、あれなんだけど、これが2話3話になっていくと、もう少しまた考えさせられるようなね。俺がいるってすごく考えさせられるっていうかさ、俺たち向きじゃない、結構いろいろ考えちゃうなーっていうタイプのさ、人が見ると響く作品だと思うので、とてもいいかなと思うんでね、期待しておりますってことですね。そんな感じで結局22本ぐらいしか今回見てないんだよね。あともう1個2個ぐらい出てくると思うんだけど、でもまあまあこんなもんでしょうというところで、まあ今週はね、ほんとアニメ見て終わっちゃったなっていうところだったんでね、アニメのまあレビューというかインプレッションをね、解説させていただきました。解説っていうか、もうほんとランキングをね、ご案内しただけでございますけども、なんで今回見ておいてほしいものとしてなんですけど、そうだな、やっぱまあ、ド級変態エグゼロスとグレートプリテンダーを見、いや、エグゼロスいらないな。面白いけどね。なんか見るもんあるって言われて、なんか面白くて、頭空っぽにして、面白く見れるのあるって言ったらエグゼロスなんだけど、作品として、おすすめだよって言えるかってちょっとわかんないので、まあ一番いいのは俺ガイルをちゃんと最初から見る。で、今回の完結編見るっていうのが一番いいんだけど、あとはグレートプリテンダー。で、放課後堤防日誌。そうだね。なんかその、続きものが多いよね。俺ガイルもね、第何期だかわかんないし、第3期、4期、3期ぐらいか。だしさ。で、ソードアートオンラインもね、もう4期、5期、わかんないになってんじゃない？最初から考えたらね、もう何期だかわかんないし。で、リゼロもね、第2期だしさ。で、直撃の相馬とかもね、5期とかでしょ？で、バキも、もう3期とか、そんなもんでしょ？だから、もうね、続いてる作品が多すぎちゃって、今回からっていうのがね、少ないんだよね。まあなので、ちょっとわかりませんけども、 まあ、俺ガイル見て、グレートプリテンダー見て、で放課後堤防日誌見て、でソードアートオンライン見て、でリゼロ見て、そんな感じじゃないですかね。うん。でちょっとそのなんだろう、恋愛とかそういう方が好きな人は彼女をお借りしますを見るのがいいんじゃないかしら。ね、ちょっと低く見積もりすぎたね。彼女お借りしますね。もっと上でいいですね。10位ぐらい入っていいんじゃないかなと思いますけど。まあ、そんな感じでございました。ね、まあちょっと参考までにね、していただけたらと思いますけど。まあ何の参考にもならないね。まあグレートプリテンダーとエグゼロスが結構良かったよっていう。あと、まだ続いてますから。ミュークルドリーミー、ぜひ見てください。途中から見ても、まあわかるのかな。できたらね、1、2、3話ぐらいまで見ると、登場人物の説明とね、入るからさ、まあいいのかなと思うんだけど。まあミュークルドリーミーよかったら、これね、ミュークルドリーミーがね、悲しいのが、アマゾンプライムだと、見れるんだけど、お金かかんのよ。無料で見れないのよ。それがね、悲しい。無料で見れたらね、おすすめなんだけどさ。ちょっと見れないのでってところはありますけどもね。ぜひ、ミュークルドリーミーもね、ちょっとチェックしてもらえるといいかなと思います。そんなんで、ね、まあ、あまり、ね、詳しい話はなかったですけどもね、そんな、アニメのね、ちょっとしたお話をさせていただきましたんで。また、面白いアニメがね、実はこのアニメ面白かったよとかね。これちょっと見逃してたわとかね、あったらね、ご紹介したいと思いますんでね。その時は、またね、ご案内させていただきたいと思いますと。
童貞ネットアットネトラジ。
はい、それではね、お時間ほど届きましたんでお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかはね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、ま、今日はね、もう喋りたいことは大体喋っているんだよね。喋ってないこととしてはね、なんか見た夢の話とか超どうでもいいかなと思って、もうこれいらないよなーとか思ったりするんだけど、まあ、実家に帰った話だったりとか、なんだろうね、実家に帰った話、実家に帰った夢、うん、話じゃないね、実家に帰った夢見たりとか、でも特に面白かったかっていうとそういうわけでもないしね。見た時はさ、結構面白くて、これラジオで話そうとかって思ったんだけど、やっぱ夢の話ってさ、1日2日経つとさ、全く面白くないんだよね、結局。だからね、他にもね、Facebook の創始者の人と会って話した夢とか、もうちょっと謎なんだけどね、とか、あと、空をっていうかね、空中を走れる話とか、マジ謎なんだけど、なんかディズニーランドの方に行くと空気が硬いっていう状況があるらしくて、素早く空中を蹴ると空を走れるっていう、いや、わけわかんないと思うんだけど、そういうのがあって、で俺だけがそれを実行できんのね。だから俺がもうだ、あえてそのディズニーランド行って、こっちじゃできないの、普通の地域じゃできないの、ディズニーランドのエリアだけが一部空気が硬いの。だからそこの空気が硬いところだけうまく空中を 素早くね、踏み込むことによって空気硬いから、足場になるんだよね、瞬間的に。で、空を駆け上がることができてさ。で、なんかそんなことをしてました。マジよくわかんないんだけど。そういう話かなぁ。もうぐらいなのよ、あともう話してなかったことなんて、今週。あとは大体話してるからね。あとはね、そうだなぁ。あれだなぁ。まあ、暗い話になっちゃうけどさ、こういう時だからこそ感じてるんかもしんないけど、もう、何者にもなれないんだよなぁって、ちょっと落ち込んでますけど。もう歳も歳じゃん。39でもうそろそろ40じゃん。40になって、何者にもなれてなかったら、もうなれないよねって思って。まあもちろんね、こうやってラジオで喋ってるって、ね、ラジオパーソナリティを言ったらね、ネットラジオパーソナリティ、ポッドキャスター。これを何者にカウントしていいんだったらさ、俺も一つのね、ポッドキャスターですよって言えるのかもしんないけど、なんかそれを何者の一つにしないんであれば、結局なんか何者にもなれないで終わっちゃう人生だよなーって思って。で、ちょっと落ち込んでたりしますけど、人生終了的なね。だってこのままやってもね、何にもなれなかったら終わりじゃんと思って。でも逆に、ここからがスタートなのかなって思ったりする自分もいてさ、何者にもなれないと分かった今からが人生のスタート。逆に言うと、そんなのは多分みんな二十歳ぐらいで気づいてんだよね。自分が何者かにもなれないんだななんていうのをさ、若い頃に感じてさ、例えばアイドルになるとか歌手になるとかさ、有名人になるとかさ、それが二十歳ぐらいの時にもう叶わないんだなって分かって、で就職したりとかするわけじゃん。で、就職して、で仕事の中で何者かになってったりするわけじゃん。それが俺20年遅かったというね、ところでようやく分かったというか、ようやく何者にもなれないんだなってことが分かったので、だからここからがスタートなのかなって思うんだけど、おっせーって。遅すぎるから、みんな何者にもなれないっての若いうちに気づくから、そっから何者かになれるわけじゃん、逆にね。だけど、私もうおじさんになった時にそれ気づいて、ここからだから結構大変よねって思ったりするんだけど。まあそんなことかな。とか、あとは、ない、ね。今日はね、2時間や、正直やるつもりなかったからね、ラジオね。なので、もうこの辺で今日終わりにしましょう。ね。サクッと終わりましょう。で、来週ね、復活しますよ。なんか、本当はね、今日、やってくればよかったなーって思ったことは1個あったんだけど、死ぬまでにやりたいこと、っていうのがさ、私にもいくつかあって。で、その中で一個あったのが、陳健一さんの麻婆豆腐を食べるっていうのがあったんだけど、それできるじゃんと思って、別にいつだってできるじゃんと思って、で調べてたら陳健一さんの店が渋谷にあるっぽいのよ。で、お昼、ランチタイムでサービスランチってやってて、そこで麻婆豆腐食べられるのね。ちょっとお高いんだけど。それ、やってこようかなと思ったんだけど、結局一日中寝てたからさ、陳健一さんのお店行くことできなくて、できなかったんだけど。それね、ちょっとやれてればね、今日、その話もできたかなと思うんだけど。残念ながらね、ちょっと行けなかったんで、来週行ってきてね。ちょっとご報告を、潜入レポをね、できたらなと思っておりますけどもね。もうだから結局、お金払ってできることはできるわけじゃん。なんだかんだでね、お金 あんまないけどもさ。そう考えたらね、あと、上海ガニ食べるとか。高いな。上海ガニは15,000円ぐらいしちゃうからな、確かな。高いんだよな。さすがにできんけど、陳建一さんのところは1800円ぐらいで確か食べられるはずなんで、ね、ちょっと背伸びすれば食べられるからね。そんな感じかなと思ってるんですけども。あとは、まあね、密は避けないといけないところもあるし、ちょっと夜の街とかはね、なかなか出られないかなと思うんだけど、チアガール居酒屋ね、行って、今ちょっと気持ちが沈んじゃってるんだ、つって。応援してくれないかな、つってね、チアガールにね、うん、Go, Fight, Win! みたいな、してもらうみたいなね。そういうのもね、ちょっと一つかなと思ってるんですけどもね。まあ、そんなところで、ちょっと今週自体はね、あまり外に出ませんでしたからね。この辺で終わりかなと、今日は思っております。で、一応来週なんですけど、来週は7月の20日の月曜日。早いね。早いね、怖いね。7月20日の月曜日、また22時ぐらいからね、やっていきたいと思いますけど。まあ、来週って言うとね、怖いわ。7月入って、今、仕事を辞めて、ちょうど2週間なんだよね。だから、まあ、2週間って考えると、そんなもんかなって思うよね。2週間の間何やったのって言うと、まあね、名古屋にも旅行行けたしね、2泊3日で行ってるわけだから。そういう意味では、なかなか充実した2週間かなと思うんだけど。名古屋も行けてるし、ゆっくり家でね、療養してるというか、一日中寝てるっていう日をいっぱい重ねても、まだ2週間だからね。って思うけど、来週になると20日になっちゃうから、なんか、そう、20日になっちゃうとね、いろいろと、なんか時間経っちゃったな、みたいな感じもするからね。ちょっと気をつけないといけないなと思って、今週はね、ちょっとそんな、まあ、療養もね、もちろん必要だけどもさ、あまり無駄にしないでね、日々を過ごしたいなと思っておりますけども、意外と本当はしなくちゃいけないこともね、溜まってるんだよね。やんなくてもいいんだけど。やんなくてもいいんだけど、早めにやった方がいいんじゃないのなんていうことは溜まってるので、それを今週はちょっとやっていこうかなーなんて思いますけどもね。あと今週、なんかあったかななんて言うと、ま、区役所か。ちょっと区役所に行ったりとかはしましたけどもね。いろんな仕事終わった後の手続きだったりとか、保険変わっちゃったからとかね。そういう手続きしたりとか。あとは、あんまりちょっと言えない話。あんまり言えない話なんかをね、するために、区役所行きましてね。とか、そんなところかな。また、近々、区役所も行くとは思うけどもね、もう区役所通うみたいな感じだもんね。まあそんなところでしょうかね。またなんかそういう話があればね、ちょっとしていきたいと思いますけどもね、ちょっとどこまでできるかがちょっとわかんないけどもね。そんなところです。じゃあまあだらだらね、今日ちょっとやってもね、しょうがないので今日はちょっと。ここまでね、しましょう。ちょっと足りないぐらいのね、感じで、今日は終わりにして、で、来週ね、しっかりと、ちょっと私、パワー貯めてきますんで、やっていきたいと思います。じゃあ、そんなわけで、ね、今日はちょっと、短めな感じでございますけどもね、この辺で終わりにしたいと思います。またよかったらね、来週も聞いていただけたらと思います。ということで、今日も、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。